小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。目の不自由な方の代表的な職業といえば鍼灸あんまマッサージ師。歴史を遡れば古くは江戸時代から多くの視覚障害者が生業としてきました。現在も盲学校には理療科などの鍼灸あんまマッサージ師になるための専門コースを設置している学校が数多くあります。国家免許取得後は様々で、医療機関や治療院に就職する場合もあれば、ヘルスキーパーとして企業に勤める方もいらっしゃいます。また、独立開業されている方もたくさんいらっしゃいます。ご自身の治療院を開くまでにはどんな準備が必要なのか、今週も都内に開業して1年を迎えたマイム治療院院長中島雄大さんを迎えてお話を伺います。スポーツが好きで運動する人のケアやリハビリに携わりたいとあんまマッサージ指圧師を目指していた中島さん。一般の専門学校卒業後、目の病気のために視力が落ちてきてしまいますが、あんまマッサージ指圧師の免許を取るため、さらに盲学校の専攻科に進学、3年間勉強されて見事免許を取得されました。で、免許があれば中島さん、そのすぐにマッサージ指圧師として働くこともできると思うんですけれども、中島さんはその盲学校卒業後どうされたんですか？
はい、私の場合は赤羽にある一枝の夢財団というところで研修生としてお世話になりました。
おお、それはまたどうして？
ですね、私が、学生の頃に実は一枝の夢財団の研修に参加させていただいたことがありました。
そうなんですね。
はい、でそこで、もうすでに資格取った方々の先輩方と一緒に臨床の応用についての技術を学ばせていただいたときに、学校では学べないいろいろなリアルな施術を教えていただいて、とても感動したのを覚えています。
そうなんですね。
はい、でその時に、はい、将来的にいろいろ選択肢を考えてたんですけども、はい、こちらの一枝の夢財団でちょっと学びたいなと思って研修生として参加させていただきました。
この一般社団法人一枝の夢財団は鍼灸マッサージ師の質の向上のために設立された財団で、有資格者対象で研修生を毎年募集しているんですね。
はい、そうですね。やっぱり学校だけでは足りない部分も多くて、いろんな方を触って筋肉の、はい、形とか大きさとか走行とか、あとは神経とかも、触り分けないといけないので、人ごとに対して、はい、体格が違うと、はい、皆さんやっぱちょっと違ったりする部分も出てきますので、それをすべてしっかりと学ばせていただいてとても助かりました。
じゃ、いろんな人のいろんな形のものをこう触ることによって、はい、なんかこう手の感覚とか、ね、知識も、
はい、やっぱり学校の教科書に書いてあるのと実際に触るのとでは全然違うので、やっぱり頭の中のイメージと手で触るのとですごい参考にさせていただいたためになりましたね。
そうなんですね。そしていよいよご自身で治療院を開業される準備期間、
はい、
これは具体的にどんな準備されたんですか？
そうですね、まず準備するものとしては、私たちの場合は、はい、 保健所にまず開業届を出しまして、うんうん、であとは税務署に、事業届を出しました、
はい、
あとはやっぱり治療院をやるにあたって広告宣伝も必要なのでその準備もしつつあとは治療院の場所も探していました。
わあ、準備期間ってどれぐらい期間かかったんですか？
そうですね、他の方々がどのくらいかかってるか分かんないんですけど、はい、私たちは半年ぐらいかかりましたね。
もうでもいろいろこう手探りでゼロからですよね。
ゼロですね。でやっぱり開業を、準備で届けとかいろいろ出してても分からないことだらけだったんで、特にびっくりしたのが、
はい、
開業届を出せば、
はい、
もう普通に開業できると思ってたんですけども、うんうん、保健所に行ったら事業届も出さないといけないよって言われて、でそれはどこに出せるんだかっていうところから教えていただいたりとかして税務署に出しに行ったりとかするのはすごい助かりました、
ね、そうなんですね。じゃあもう行ったところで教えてもらってまた教えてもらって、そうそう、
教えてもらって教えてもらってですね
そう、開業の準備いろいろ大変なことあったかと思うんですけれども、何が一番大変でしたか？
まずは先ほど言った開業届や事業届は本当あまり困らなかったっていうのが正直な感想だったんですよね。一応そこの保健所とか、
はいはい、
税務署で代筆していただけたのでありがたいこと
に、ね、は
い、皆さんに書いていただいたので、
はい、
すぐに開業するっていうだけでしたらそんなに苦労はしませんでしたね。
はい、
ただやっぱり治療院として運営しないといけないので、どこも業種とか職種とかも皆さんそうだと思うんですけども、
うんうんうん、
広告宣伝についてはすごい悩みました。
わ、
今でも私たちの場合はいろんなところのセミナーとか講習会に参加させていただいて、
そうなんです、
ね、今でも学んでる最中ですね。
やっぱりこう試行錯誤があるんですね。
ありますね。特にやっぱり法律上で広告制限があるので、私たちの業界としては、
ね、
はい、なのでそれに沿ってホームページとかチラシとかを作ったりしないといけないんですね。
なるほど。
その中でお客さんにも伝わるように作らないといけないので、全体像をどういうふうに作ったらいいかなと思いつつ、うんうんうん、またそのようにできていくかどうかっていうのを目で確認しないといけないので、
なるほど、
すごく疲れますし、ちゃんとできてるかどうかっていうのも確認も大変ですね。もちろんそれを作るところも目が必要だったので、
はい、
すごい大変ですね。
そうですね、伝えたいことと、
はい、
正しくできてるのかと、
はい、
伝わってるのかっていう
の
を確かにこれは苦労がありますね。
そうですね。
あと何かこう給付金の申請とかそういった面はどうでしたか？
はい、一応私たちこの広告宣伝するために国の給付金を一応申請させていただいたんですね。
はい、
で一応それも、大量の資料があるので、まずそれを理解するだけでもすごい大変なんですね。
はい、
でそれに伴って提出する際にも大量の資料を作らないといけないので、そこもまた目を使って文字を使って、
はい、
あとは耳も使っていろいろと資料作成をするのにも苦労しました。
うわー、そうですよね、
はい、
いやーでも開業をして大変なことあると思うんですけれども、
はい、
やっぱりそこに見えにくいことによって、
はい、
さらにハードルが高いなって感じられたことはありましたか？
そうですね、さらにハードルが高いって思うのは治療院の、運営の仕方にもあると思うんですけど、私の場合訪問が一応メインでやろうと思っているので、
はい、
一応患者さんの自宅までの経路とかがすごい大変なんですね。
そうですよね、
はい、
その場合はお家を聞いて、
はいはい、住所を教えていただいて、
はい、
地図で検索して 自分で通路を、
はい、
確認して、で余裕持って行ってっていう形をしたりとか、
はい
はい、やっぱり視覚障害者であるので一応歩いてる時も目標物とかを確認しながら歩いていかないといけないので、
はいはい、
結構その部分は大変なことが多いですね。
中島さんは白杖は使われてますか？
初めて行くところは使いますね。
じゃあそういった時には白杖を使いながら、
はい、使いながらやってますね。
なるほど。じゃあ本当にその訪問 ていう上で、まあ、大変さもご苦労もあるということですね、はい、あの中島さんはご自宅ではその治療院をやられなかったっていうことですね。それはなぜですか？
はい、他の方々でも自宅でやっぱり治療院開業されている方もいらっしゃると思うんですけども、
はい、
私の今住んでいるところが賃貸で住んでまして、
はい、
でそこで開業するにあたっては大家さんの許可が必ず必要なんですね、
はいはい、
やっぱりいろんな人が出入りするので、
はい、
こういう人が入ってきますって不特定多数の方が入ってきたりするので、それがいいかどうかっていう許可がまず取らないといけないっていうのもあるんですね、
うん、
でまた賃貸物件なので、治療院として開業するために中の内装工事も法律に合わせて行わなければいけないんですね、
はい、
で内装を、工事した上で、賃貸として書いてるので、そこを出ていく際には全部中を元に戻して出ていかないといけないので、
現状回復をして、
はい、なのでその手間を考えるとちょっと自宅での開業っていうよりは他の場所を探した方がいいかなと思って考えてましたね、うん、
それで池袋に治療院を開業されたわけですね。
そうですね。
あの中島さん、こう将来的にはご自宅でという思いはありますか？
はい、将来的にはやっぱり自宅での、開業とか治療院をしてみたいなとは思っています。で今の時点でいろいろと調べてるんですけども、
はい、
いろんな区とかでそういう助成がありまして、そういう助成金とかを活用して、商店街やもしくは居抜き物件とかを探してそこで治療院を開けたらなとは考えています。
やっぱりこうご自宅でできるようになると、先ほどその訪問の時のこう大変さみたいなところも減ってくることになりますかね。
そうですね。
そして、まあ、今あのたくさんのご苦労のお話もお伺いしましたけれども、晴れて開業日を迎えた時はどんな思いでしたか？
はい、開業日迎えた時は、
はい、
そうですね、そこまで行った達成感とかゴールしたなっていうよりも、
はい、
こっからいよいよ始まるんだなっていう、はい、他の先輩方も開業してる方もいっぱいいらっしゃるので、
はい、
やっとそのスタートラインに立ったなっていう気持ちが強かったですね。
その開業にあたっても、もちろんいろんな方から、そのすでに開業してる方からお話も聞かれましたか？
聞きましたね、はい、それでいろいろとこうした方がいいとか、ああした方がいいとか、こういう方法もあるよとかっていろいろ参考にさせていただきました。
お送りしてきました小鳩の愛、今週も東京都内で開業し1年を迎えたマイム治療院院長の中島雄大さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか？やはり自分で治療院を開くということは、経営者として準備しなくてはいけないことがたくさんあるというお話でした。またインタビューの中でもおっしゃっていたように、開業はあくまでスタート、ここから利用者の方に愛される治療院を目指して中島さんの挑戦は始まったばかりということです。来週は現在の治療院の運営についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。